天の内なる神様、今朝もこのように私たちをあなたを礼拝するために集めてくださり感謝いたします。今日の聖書の御言葉が私たち一人一人に、理解しまた届くことができますように、この時を祝福してください。イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週からマタイの福音書に収められているイエス・キリストが語られた有名な三条の説教からお話をしています。なかなか親しまれているところではありますが、かえって難しいところでもあると改めて思いますけれども、簡単に先週を振り返りたいと思いますが、5章の1節のから始まりますけれども、最初の言葉、心の貧しいものは幸いですという言葉に注目しました。心の貧しいものに与えられる約束とは何でしょうか。なぜ心の貧しいものが幸いなのか。ここに8つの幸いがあって、よく8つの祝福とか8つの幸いと呼ばれるわけですけれども、最初の第1と第8、そこに書いている幸いであることの理由、報いはともに天の御国はその人たちのものだからですということで共通しています。ここからイエス様を信じて従う者にとっては、天の御国は現実のものであるということが強調されていると、お話ししました。もちろん私たちは世にあっては、イエス様が言われましたが、患難があり苦難があります。忍耐が必要です。そして私たちが世にあって経験し味わうのは、天の御国がやがて完成する時のほんの一部かもしれません。しかし私たちはすでに天の御国の民、天の御国に属するものとされて、祝福と恵みを日々味わっているということ、さまざまな困難の中でこそ、そして霊的に、そして時には物質的に貧しい中で、ただ神様を見上げて、神様の御前にへり下り、神様に委ねて生きる、その時天の御国はどこか遠くにあるものではなく、すでに私たちと一緒にあるということを私たちは知ることができます。それこそが何にも代え難い幸いなのだと、祝福なのだとイエス様は言われたわけです。さて、三条の説教はそういうわけで、イエス様に従う者たちが世にあって、あるいはこれは地という言い方もしますが、地にあって御国の民としてイエス様に従ってどのように生きていくのか、生きるべきなのか、そのことをイエス様が教えてくださった一連のメッセージであるということができます。その一番最初にあるのがこの8つの幸いです。さて、それでは今朝の御言葉に入っていきたいと思いますけれども、第一の点ですが、8つの幸いでイエス様は、イエス様に従う弟子たちがどういう人たちであるのか、何を約束されたのかについて語られていますが、8つ目の幸いに目を留めたいと思います。それは10節ですね。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。でそれを受けてイエス様は、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口、悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。ここで注目したいのは、イエス様は、あなた方はと話を聞いている弟子たちに向けて直接、お語りになっている。ここからはあなた方はと直接弟子たちに対して語られているということです。心の貧しいものは幸いです。と一連のもちろんその8つの幸いも弟子たちに向けて語られたんですけれども、そこではあえてあなた方はという言い方はイエス様はされていませんでした。しかしここからは、あなた方はと弟子たちに向けて語り始めたことに注目したいと思うんですね。そして次に語られたのが13節から16節にある、今読んでいただきました、2つの例え、例えと言いましても、なぞらえとか比喩、メタファーと言っていいんでしょうか、 つまり光と塩と光について語られているわけです。ここでイエス様は何を教えようとされているのでしょうか。いくつか本を調べてみたんですけれども、13節から16節にじゃあ一体どんな題をつけるかということなんですが、もう単純に塩と光とまとめている本もいくつかありました。その中で興味深かったのは、おそらく11節12節を受けてなんでしょうけれども、迫害の中での証、迫害の中での証とまとめている本もありました。さらには弟子たちの独自性特徴、弟子たちの独自性特徴とまとめている本もありました。これは他とはっきり区別する、違いを際立たせるというような意味で言われています。皆さんはどう考えるでしょうか。先ほどの8つの幸い祝福も含めて、イエス様はこの三条の説教の最初の部分では、イエス様に従う人とこの世の違い、あるいはイエス様に従う人の独自性、特別性という、何と言っていいのか分かりませんが、その違いを強調されているように思うんですね。そもそもイエス様に従う人が迫害を受けるのはどうしてかと言いますと、世の中と違いがあるからです。私たちは自分と同じものを迫害することは決してしないと思うんですね。古くからの村八分という、あまり良くない言葉ですけれども、よそ者が入ってきて、どうも馴染めないときはそういった人を追い出す、つまり違いがあるからこそ迫害を受けるわけです。つまり迫害があるということは、ある意味私たちが世にあって神の国の民として生きていることの証拠、あるいは神様に従って生きることの当然の反応と言えるのかもしれません。しかし私たちは世にあってそうやって迫害を受けて耐え忍ぶだけではありません。イエス様はここで私たちが世にあって果たすべき積極的な役割と責任について語っておられる。それが13節から16節のこの塩と光についてイエス様が語られたところではないかと思うんですね。13節をもう一度見ていただきたいと思います。あなた方は地の塩です。あまりにも有名な言葉ですが、何を言おうとイエス様はされたのでしょうか。今も昔も塩は人間の生活に欠かせないものです。この2000年も前ですから、いわゆる栄養学的に生物学的に塩が必要とかそういうことは分かっていなかったと思うんですけれども、でも経験的に人間は塩が絶対必要だということはおそらく分かっていただろうと思います。どんないろんな役割が、ここで言われ、考えることができるんですけれども、今日は2つあるいは3つ取り上げたいと思いますが、まずはもちろん塩味をつけるために必要です。塩気のない食べ物は決しておいしくありません。私も香川県に来てうどん作りについていろいろと知るようになったんですけれども、うどんにあんなに塩が入っているということは知りませんでした。でも塩がないとコシが出ないらしいですね。そういう意味で味もそうなんですが、うどんに塩は必要な、そんなことを知りました。そして古代ではやはり特に、古代といっても冷蔵庫ができたのはほんの数十年、100年経っていないんじゃないかと思うんですが、食品を腐らせずに維持するためには塩が用いられました。あるいは、ここでは直接触れませんが、清めるとかですね、浄化するとか、そんなことでも塩は使われます。さて、塩味をつけるということとですね、私たちが地の塩であるということはどんな意味が、何の関係があるのでしょうか。聖書の中には他にも塩がたくさん出てくるんですけれども、おそらくヒントとなる言葉として、コロサイの4章6節を読んでみたいと思います。 コロサイ人への手紙の4章6節です。外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと言われています。まあ、地というのは私たちが住んでいるこの世の中、あるいは天の御国に対して地ということもできます。私たちはすでに天の御国の民ですけれども、依然として地に属するものとしても生かされているわけです。ここで塩味の効いたとは一体どういう意味なのだろうか。もうこれはもう受け売りになりますけれども、聖書の世界では塩と知恵が関係あるということのようです。塩は知恵をイメージさせるものだったということなんですね。つまりここで塩味が効いているというのは、無味乾燥な人間関係に味わいを与えて人間関係を円滑にする知恵としての言葉、あるいはその人がそこにいるということで良い影響力を与えるという意味での塩味、そんなことが言われているようです。これは私のイメージですけれども、塩というものは目に見えないところで働きます。でも見えなくてもはっきりとした効果を発揮するわけです。つまり私たちの言葉や行動が神様からの知恵と恵みによって塩のような効果を発揮する。目に見えるところばかりではなく、見えないところでの言葉であったり行動が塩味を発揮するということでしょうか。で、結果としてもう一つの働き、食べ物を腐敗や劣化から守るということにもなるわけです。この私たちの住んでいる罪の世にあって、いろいろな堕落、人が踏みにじられている状態、悲惨な状態に埋挙にとまがありません。イエス様が私たちに期待しているのは何でしょうか。世の中を変革しなさいとか、清めなさいとか、社会的なムーブメントを起こしなさいとは直接期待はされていないようにも思います。しかし私たちがまず自分の生かされているところで塩としての効果を発揮していくならば、確かに私たちは世の中に影響を与え、そして決定的な破壊から守り、そこに神様の栄光が表されていくということ、その意味で地の塩としての私たちの存在は決して小さいものではないということを心に留めたいと思います。さて、塩についてもう少しお話ししますが、もう一つ忘れてはいけないのがイエス様の言葉です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。これも分かったような分からないような言葉です。ある人はこれは単純に考えれば水が水気をなくしたらと言っているようだと評価しました。水が水気をなくしたら何なんだろうということになるわけですけれども、塩が塩気をなくすようなことがあるんでしょうか。塩気をなくしたらそれはもはや塩ではないのではないか。もちろんイエス様がそういうことを言っているのではないということはわかるんですけれども、ここでイエス様は何を念頭においてこのように語られたのだろうかということですが、まあ、確かに塩というものが単純にいわゆる、塩化ナトリウムと考えるならば、塩気がなくなればもはや塩ではないのでしょう。しかし多くの人はここでイエス様が念頭に置かれていたのは、皆さんもピンとくると思うんですが、当時の塩は死海から取り出されていたということです。去年死海に行った時、今日ちょっと結晶持ってこようかと思いましたけれども、海岸といいますかね、岸辺にはもう塩のカッチカチになった塩の塊がもういっぱいあって、もう、歩くのがもう痛いぐらいでした。死海から取り出された天然の、まあ、これは死海に限らず、香川県でも 天然の塩作りが盛んでしたが、天然の塩というのは皆さんご存知のように塩化ナトリウムではないわけですね。さまざまなミネラル分が含まれています。ということは逆に見た目は塩の結晶であっても実際にはもう塩気が全くなくなって他のミネラル分だけが残っているということはどうもあり得ることのようです。つまりイエス様がここであえて塩気のない塩と言われたのは、見た目は白い結晶の塩のようであっても舐めてみると何のしょっぱくもない、つまり何の塩気もない、そういう塩のことをイメージして言われているのだろうということです。つまりそれは味をつけることをはじめ本来の塩の役割を果たすことはないわけです。何の役にも立たず外に投げ捨てられて人々に踏みつけられるだけです。おそらくそういった出来の悪い塩は実際に捨てられて人々が踏みつけるだけだったのだろう、そういうことをイエス様はイメージされているのではないかと思うんですね。塩気をなくすの、このなくすという言葉の文字通りの意味は愚かとか空虚、つまり中身が伴わないという意味です。塩が塩気をなくしたら何の意味もない、全く中身が伴わない、つまり弟子たちが塩としての特徴を失ってしまったらもはや世の中にも何の影響も与えることができない、何の貢献をすることもできないとイエス様はここで警告しておられるわけです。まあ、よく、キリスト教精神ということを言うんですけれども、もし、私たちが本当に聖書の御言葉の真理と福音の豊かさを見失うならば、つまり塩気を失ってしまうならば、果たしてそれは意味があるだろうかと思うんですね。私は何も固い信仰とかいうつもりはないんですけれども、もし何か思想や考え方としてのキリスト教だけなら、おそらくそれは日本から見れば外国から入ってきた考え方、思想に過ぎないと思うんですね。それは果たして本当に塩気のあるものなのだろうかと思います。やはり塩が塩であるのは本来の在り方、つまり私たちが神様の御言葉をしっかりと理解して福音の豊かさに生きる、それ以外にないのではないかと思うわけです。さて2番目の点に入りたいと思いますが、今度は光についてです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。光とは何でしょうかというと、また物理学的ないろいろ多分あるんでしょうけれども、単純に考えれば闇の中でこそ光は意味があります。闇の中で光は輝きます。同じマタイの福音書の4章の16節を見ていただきたいと思うんですが、1ページめくるとありますが、そこにはこう書いてあります。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。これはイザヤ書の預言を引用しているわけですが、その預言の言葉の実現、成就としてイエス・キリストが闇の中に住む民の光となって世に来てくださったということが言われています。つまりイエス・キリストこそ世の光です。イエス・キリストが新しい希望を与える方として、新しい光として来てくださったということです。それは言い換えれば神様の国が到来した、救いが実現したということです。ヨハネの福音書ではこのことがより強調されているように思います。最初の部分でヨハネはイエス様こそ闇に輝く光である、世を照らす誠の光であるとイエス様を紹介しています。そしてイエス様もご自分のことを私は世の光ですと言われました。さてここでイエス様はあなた方は世の光ですと言われます。同じイザヤ書の、先ほど読んだですね、イザヤ書の49章6節にはこんな言葉があります。私はあなた方を国々の光とし、 地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。私はあなた方を国々の光とし、つまりイエス様に従う者に期待されているのは、イエス様が世に与えてくださるその光をいろいろなところに届けていくということです。世の中は光を必要としています。罪の闇の中に光を届けること、それが私たちに期待されていることです。光が必要とされているということを前提に、イエス様は次のように言われるわけです。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。山の上にある町とは何でしょうか。夜になると町に灯される多くの明かりは遠くからでも見ることができます。そしてそれは決して隠れることがありません。今の時代のようなもう高光とした明かりではないとしても、明かりが少ないからこそ山の上にある町の明かりは遠くからでもはっきりと見えたはずだと思うんですね。ある人はここで言われている明かりが町の明かりであるということに注目しています。つまりイエス様は決してここで私たち一人一人が単独で光を掲げなさいとは言われてないんじゃないかということです。町の明かり、つまり一軒一軒の明かりはそんなに明るいものではなくても、多くの光が一つとなって大きな一つの光となる。つまり私たちイエス様に従う者がそれぞれ光を掲げていくならば、それが大きな光となって闇を照らすのだと、まあ、そんなことを言っている方がいましたが、あ、なるほどなと思いました。イエス様も、あなた方は世の光ですと言われました。もちろん実際にイエス様の話を聞いているその辺にいる弟子たちに向かって語られたんですけれども、イエス様はここであなた方こそ世の光ですとイエス様は言われました。私たちは単独で輝くのではない、主にある兄弟姉妹が一つとなって輝く、主にある教会の兄弟姉妹が一つとなって輝くということではないでしょうか。もう一つの例えはどうでしょうか。当時の家のランプというものは、こういう浅い器に油を入れてそこに芯だけを乗せた、まあ、ろうそくのようなものでした。それは通常こういうものか分かりませんが、食台の上に置かれていました。それに対してマスというのは、穀物を測る器のことですけれども、まあ網で作っているか、あるいは土の器で作っていたと言われます。マスの下に明かりを置くと光が見えないのはもちろん、酸素が足りずにすぐに明かりは消えてしまいます。まあ、ここではわざわざ明かりを灯しながらそれを隠してしまう愚かさが指摘されているわけです。明かりの目的は何でしょう、光の目的は何でしょう。それは暗闇を照らすことです。それなのにどうしてそれを隠すことがあるでしょうか。食台の上に置けば家全体を照らすのに、どうしてそうしないのでしょうか。もちろんこれは塩気のない塩と同じです。全く意味のないことになってしまいます。私たちはイエス様から光を与えられています。ならばそれをわざわざマスの下に置いて隠すような生き方をしていないだろうか。イエス様はここで警告しておられるわけです。さて最後の点に入っていきたいと思いますが、塩が塩気を保って用いられること、そして世の光である私たちがその光をきちんと輝かせること、それは何のためでしょうか。イエス様は言われます。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。こう言われますと私たちは誰もが思うでしょうか。果たして私は人から見られても良いような生き方、行いをしているだろうか。私は証になるような生き方はしてないし、普段口にしていることもあまり証になっていないと失望落胆する人も 多いのではないかと思います。確認したいことは、イエス様は私たちが良い行いをするように頑張りなさいとか孤軍奮闘しなさい、あるいは良い行いに縛られて生きるようにとは言われていないということです。先週お話ししたところにつながりますが、私たちがイエス様を信じて従うとき、すでに私たちは神の国に属するもの、神の国の民なんですね。神の支配の中にある神様に従うものです。つまりそれ自体が私たちが生きる世にあってははっきりと違いが明らかになるということ、際立つということです。つまり私たちはすでに神様の国の考え方や生き方、幸いを与えられているということです。すでに私たちは地の塩であり世の光であるわけです。ですから私たちに求められているのは、塩が塩気をなくしてしまわないようにすること、そしてわざわざ光をマスの下に置いて隠さないこと、この2つだということです。私たちの目的は、私たち自身が世にあって神の国の民として生きること、イエス様に従って生きるということ。もし私たちがそうするならば、私たちは塩として世に影響力を与えることができますし、世の光として周りを照らすことができるはずだ。塩であること、光であることを頑張れとイエス様は言われていないんですね。私たちはすでに塩である、世の光である。大事なのは塩が塩気を失わないこと、そして光がそれをわざわざ隠すようなことをしないということです。私たちが神様の国と民として生きるとき、私たちの周りに神の国、神の支配が実現していきます。私たちの目的はよく言われることですが、世の中を改善していくとか向上していくとか、それ自体が目的ではありません。私たちが地の塩、世の光として、神様の民として生きるということ、そうすれば私たちの周りに神様の国が実現していきます。それが結果として世の中のさまざまな問題、苦難を解決するということにはなっていくと思うんですね。この世界の歴史、キリスト教の歴史を見ても、本当に、一部のクリスチャンたちの行動がやがて大きなうねりとなって、あるいは奴隷解放につながったり、貧しい人々を救う、そういう働きとなっていきました。しかしおそらくその人たちは最初からそれを目指していたというよりは、本当に神様の民として、神様に従う者として生きていこう、その素直な信仰の証がそのような大きな動きとなっていったのではないかと思うんです。つまり私たちは自分の正しさや清さを証するのではありません。自分が神の国の民として生きているということを証していくんです。そうすれば当然のように世の人々はそこに全く違う生き方、考え方を見出していくことになります。時にはそれが迫害や抑圧につながるかもしれません。しかし私たちはどんなことがあっても、私たちにこのような生き方を与えてくださったお方、私たちにこのような考えを与えてくださったお方である天の父なる神様を指し示して、父なる神様が崇められるようにする、それが私たちの目的であるとイエス様は言われました。最後にまとめたいと思いますが、聖書は決して私たちが一人一人孤軍奮闘して神様の清さや正しさを証しするようにとは命じていないと思うんですね。私たちは主にある兄弟姉妹と共にこの教会を立て上げることを通して、また互いに交わりを保つことを通して、世に明かしし、世の光として輝いていくのではないでしょうか。最後にフィリピ書2章15節から16節を読んで、祈りたいと思います。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、 彼らの間で世の光として輝くためです。